婚記念日、教会歴ではそうなってます。感謝をいたします。この皆さんご存知のように宗教改革、あの1517年10月31日にですね、あのイッテンベルグ城教会にてマルチン・ルターが教会の扉に95箇条の帝題と題して、このローマ法王庁の出す、あの当時のカトリックのこういうところが間違っています、こういうところが間違っています、これが間違っているんですよというのを書き出した。その日がこの1517年10月31日であった。ですからそれが宗教改革のこのプロテスタント教会がその、まあ、誕生するきっかけとなったと言われている出来事とされております。感謝をいたします。もちろんその前にはですね、1515年にドミニコ会の修道士であるシオン・テッテルという人が職友情、すなわちその免罪符というのを売り出したんですね。それはそのいわゆるローマ法庁がですね、当時その聖ペテロ大寺院、あのその大聖堂を建てるための資金が欲しい、必要だ、どうやってその資金を捻出しようかと一生懸命その考えた結果打ち出した方針が、罪を許すのはローマ法王の権限がある、ローマ法王に権限があるんだ、ちょっと聖書から外れたようなそういうあの考え方を打ち出して、まあ、その前からそういうそのものの考え方がローマ法王朝にはあったそうです。ですからあの十字軍にあの出てる 兵士たちに特別に罪の許しがある、そのような、ね、その方針をそのいわゆる免罪符、そのお札を買うと罪が許される、そういうものの考え方をさらに発展させたのがこの免罪符ですね。免罪符というのはとにかくそのお札を買うならば罪が許される。このシオン・テッツェルという人は大変その口が上手な、あの弁舌の立つ人であったようです。そしてその面白おかしく鐘や太鼓を叩いてですね、その施設 の馬車に箱を積んで、そして箱の中にお金がチャリンとなれば地獄から魂が飛び出してくるんですよ。そしておまけにこういうことを言ったそうです。この免罪符を買うならば罪が許されます、たとえ自分の親を殺してでもした罪でも免罪符を返さえすれば許されますよ。それを言ってそのお札を売り出したそうです。前々からこのローマ法庁の出すそのいろいろなことについて、このいわゆる宗教に関するそのいろいろな取り決めについて疑問を感じていたルターはですね、ついにたまりかねて95箇条に及ぶローマ法王の法王庁の出す、当時のカトリックの出すこういう決まりは間違っているんですよ、こういう決まりは間違っているんですよ、こういう決まりは間違っているんですよ、そして一番最後の締めくくりに罪が許されるのはイエス・キリストによる信仰によって イエス・キリストの十字架の父を信ずる信仰によって罪は許されるんですよ。その言葉によってその最後を結んだそうです。当時のカトリック教会はひっくり返りました。もう大騒動になりました。いわゆるルターはというあの男はけしからん、ただ一回の修道士に過ぎない彼がローマ法王を非難した、ローマ法王の方針に反対した。それで当時のキリスト教会は真っ二つに分かれたそうです。ルターの教えに賛成する人々と、それからローマ法王の側につく人々、そしてその当時の特にドイツのそのいわゆる貴族社会も真っ二つに分かれたそうです。宗教戦争というのが起きたほどです。けれども私たちは今知っております、主イエス・キリストを信ずる信仰によって罪が許される。実にこの聖書の御言葉こそ私たちの唯一の信仰の拠り所である。決して行いによるのではない。たくさんのお金をいくら巨万の富を教会に下げたとしても、それによって罪が許されるわけではない。私たちは救われるのは実にイエス・キリスト様が、主イエス・キリストが私の罪のために、私の身代わりとなって十字架の苦しみを受けてくださった。十字架の父長が実に私のためである。イエス様、私の罪を許してください。イエス・キリスト様を受け入れます。その信仰によって私たちが救われているんだ。この1517年10月31日にウィッティンベルグ教会のその城門にの扉に張り出された95箇条のその質問状から宗教改革が始まったということを私たちは覚えておきたいものでございます。その他この聖書の教えが絶対に間違いないんだ、聖書の御言葉こそ救いの拠り所だ、そのことを唱え続けた人は大勢います。修法にも書いてあると思いますけれども、ジョン・ウィクフ、ヨハン・フス。ヨハン・フスという人は、ルターよりちょっと前の人。この人は、このローマ法王朝の法王の教えに対して、いや違う、聖書にこそ、私たちの信仰の拠り所だと言ったがために宗教裁判にかけられて、十字架にかけられて火あぶりになった、そういう人。例えばルターの時代には有名なカルビンとかその他いろいろな人々は、聖書こそ間違いのない神の言葉なんだ、唱えてために殉教の死を遂げた大勢の先輩たちがいます。最近においてはこの第二次世界大戦においてキリスト教会にもそのやはり軍の締め付けにあって、バプテスト教会の牧師たちがたくさん捕らえられました。彼は牢屋にあっても、いやいや聖書こそ正しい神の御言葉なんだと言ったために、食物が与えられたり飢え死にさせられた、そういう話も 最近読んだ書物にたくさん書かれてあります。徳川家康の時代にはそのキリシタンの人たちは、あれはカトリックですけれども、そのようにたくさんの方々が聖職書、神の御言葉なんですよ、唱えたために、そして神の御言葉を信じるところに私たちの救いがあるんですよ、そのことを言ったがために死んでいった方々が大勢いらっしゃいます。私たちも聖書の御言葉を、聖書を持っております。これ持っておい、持っていてもこれ何の役にも立たないんですね。読むこと、自分のものにすることこそ大切なんです。今日の主題聖句は、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。マタイによる福音書の24章35節、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。アーメン、感謝します。まあ、ここにいらっしゃる方々はですね、長い間教会で御言葉を聞いている、このことは知ってますよ。しかし知っていることと行うこととはまた別なんですね。知っていることと知ってそれを行うこと、また行おうとすることとは別物です。そしてこの御言葉のために死んでいった方々のお話をこれからしたいと思います。アーメン、感謝をいたします。エレミア記というところを開いてください。36節、ここに一節二節読みます。ヨシュアの子ユダの王エホヤキムの第四年に、主からエレミアに次のように御言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシュアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記す。この エレミアという人は紀元前627年から しばらくの間、相当長い間ですけれども、この神様から証明を受けて御言葉を語った人々です。そしてこのエレミアという人が一貫して神様の言葉として取り継いだ言葉はですね、ユダの国、神様に立ち返らないならば、今のまま間違った行いを通し続けるならば、神に背いたこの行動を取り続けるならば、やがて外国の勢力によって滅ぼされますよ。このエルサレムは廃墟となりますよ。そして王様に向かって言いました。あなたは この地上から取り去られますよ。そして二度とそのダビデの王座を引き継ぐ人がいなくなりますよ。だから神に立ち返りなさい。立ち返られないならば、そのここに書いてあるのは、この バビロニアによって、当時バビロニアという国がその非常に大きな勢力、軍隊と勢力を持って、この当時のオリエント社会っていうんですか、当時の世界を軍隊の力を持って踏みにじって5つありました。そしてユダもいつ滅ぼされる、ユダやですね、とユダの国を滅ぼされ、いつ滅ぼされるか分からない、そのような状態にありました。しかしこのエホヤキム王に伝える預言者たちは皆エルサレムには神様が住まいたまうところがあるんだから、決して滅ぼされるようなことはありませんよ。王様にお弁当、時の勢力にお弁当を言う、いわゆる預言者たちに、預言者と称する人たちに王様は取り囲まれておりました。ですから、まあ他の国は滅ぼされても自分たちのところは大丈夫だ。エルサレムがあって、そしてエルサレムの神殿があって、その神殿にいましたもう主なる神は私たちを守っていてくださるんだから間違いがない。当時の宗教関係の人たちも、それから王様に仕える家来たちも、みんなそのようなことを王様に言うもんですから、ますます王様は天狗になってしまって、大丈夫だ、他の国が滅ぼされても自分たちだけは大丈夫だ、自分たちは特別神様から選ばれた民なんだから、絶対に滅ぼされるようなことはない。ところがこのエレミアだけが、あなたたちは今のままの道を歩んでいるならばきっと滅ぼされてしまいますよ、エルサレムは廃墟となって荒野になりますよ、言い始めたもんですから、この当時のこのいわゆる政府、当時のユダヤ人政府たちは怒って彼を二度と神の言葉を語ってはならない、捕らえてきて、まあ、殺すことはできなかったんでしょうね、との裁きの庭というところに監禁しました。エレミヤ記の32章の2節にこういうことが書いてあります。その時バビロンの王の軍勢がエルサレムを包囲中で、預言者エレミアはユダの王の家にある監視の庭に監禁されたと書いてあります。エレミアを捕らえてきて、そしてこの監禁の庭に監禁してしまったんです。でもこうやってバビロニアの 軍隊にエルサレムの方 は包囲されているにもかかわらず、相変わらず王は私たちのところは、私たちは大丈夫だ、主なる神がついているんだから大丈夫だ、神様の神殿があるから大丈夫なんだ、きっと今に神様が今に奇跡を起こしてこのバビロニアを追い払ってくださるんだ。 そう思っておりました。ですからこのそういう気球存亡の時にあっても相変わらず王は大丈夫だ、エレミアにはお前はそんな民心を脅かすような言葉を言うな、神殿に行って民衆の前に立って語るな、そうしてここにこの御言葉を取り継がないように、御言葉を口から発しないように監禁してしまいました。しかし私が言いたいのは、神様の言葉をとどめられても、とどめられてもどっかから必ずこの真実神様の言葉であるならば捉えるとどめることはできない、どっかから発信されていく。現代に振り返ってみれば北朝鮮にもあそこにもクリスチャンはいるそうです。あのクリス私はクリスチャンだっていう言葉を発したら殺されるしてしまうかもしれないような、ああいう恐ろしいところにもクリスチャンはいるそうです。感謝です。どのような時にあっても世界でキリスト教ほど多くの迫害を受け、迫害の中をくぐり抜け、相変わらず語り続けられているこの、まあ、宗教という言葉を使うのが許されるならば宗教はないそうです。それほど神の言葉は力があるんです。書物、聖書、キリスト教に関する書物は全部焼け払われるような時代、ローマ時代になっては何十万何百万という人々が迫害になって殺されました。日本でもそうですね。日本に当時 その人口から比べるならば3割に近い人々は皆キリシタンとして貼り付けにあって死んでいって殉教の死を遂げている。私日本人はそういうことをすっかり忘れてしまっている。そういうふうにたくさんの迫害の知識が現代のキリスト教会の種となっている。ある人は言ったあのキリスト教の種、実に殉教者の血である、そういうことを言っている。それほど多くの迫害を受けたじゃん。でも神様の言葉は相変わらず語られている。感謝です。エレミア記、もうちょっとの時間に許してください。36章巻物を取って、そしてそのいわゆる囚われの身であるあのエレミアが語ることができないならば巻物を取って、それを巻物に神様の、あの語れと言われるその言葉を書き記しなさい。口実と言いますけれども、とにかく、ま、エレミアが言った言葉をこの初期のバルクという人がその書き記した。そしてそれを他の人に読んで聞かせる。神様はどこにどういうふうに知恵を持って、素晴らしい知恵を持って囚われているけれども、神様の御言葉は捕らえることはできない、滅ぼすことはできない。エレミアは口で神様のが語れというその言葉を語りました。それをこのバルクという人が巻物に 書き記しました。そしてそれを今度はこの36章のを読んでいくと分かりますけど、ね、まず首長たちって書いてあります。首の長って書いて首長、いわゆる当時 の、 ユダヤ人社会の指導者たちの前でそれを読み聞かせました。そして彼らはさすがに王様にの、うん、身近に仕えている人たちとはちょっと違いますね。反応が違います。心打たれたんです。エレミア書き記したその書物読んで聞かせたその巻物に対して心動かされたんです。しかし一方王様と王の家来たちの反応はちょっと違います。ここにこう書いてあります。24節、王も彼のすべての家来たちもこれらすべての言葉を聞きながら恐れようともせず衣を裂こうともしなかった。書いてある。エレミアが口実によって書かれたその書物を王のところまで行きました。しかし王様はそれを読ませておいて、ここに書いてある。3、4段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを裂いて、暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。その巻物を焼いてしまったんですね。燃やしてしまったんです。そして心に何の感動も受けなかった。神様の御言葉が語られるとき3種類の人々がいます。要するに感動して心に深く取り入れる人と、もう一つは無感動、こっちの右から入ってこっち向けてしまう人。そしてもう一種類はそれに対して反発して怒りを感じる人。しかしここに2種類の姿があります。すなわち王はその小刀でその言葉を全部裂いて、そして火にこ投げ入れて燃やしてしまった。もう一つ、彼のすべての家来たちもこれらすべての言葉を聞きながら恐れようともせず衣を裂こうともしなかった。要するに自分が考えていることは一番正しいんだ、キリストが何を言おうと、聖書はどんなことが、聖書にどんなことが書いておると、それは関係ない、遠い昔の物語であって、私現在生きている私たちには関係ないなという人、相変わらず自分の国は昔からエルサレムきっとそのエルサレムの神殿にいました、もう主エホバなる神に守られているんだから、エルサレムは神の都なんだから、神のいましたまうところなんだから絶対に大丈夫、全世界が滅びても自分のところは生き返るんだ、そういう考えを持っていたんだと思います。ですからそれに反する自分、あなたたちの行動は間違っています。もしもそれを悔い改めないならば、このエルサレムが廃墟になってしまいます。王よ、あなたの王座もないものになってしまいますよという この神様の、まあ、最後通告に等しいその予言をも彼にとっては何も心を動かすものではなかったということですよね。私たちも気をつけたい。私たちもそういうことはないように、御言葉に接するとき新鮮な気持ちを持って、真剣な思いを持って接したい。イエス・キリストの十字架も私たちは真剣に見つめたい。心にイエス様を深く深く思いたい。主イエス・キリスト様は実に私のために十字架にかかってくださったんだ、遠いあの教会に来ようともしないあの人のためじゃなくて、私のために十字架にかかって死んでくださったんだ、そのことを思いたいです。感謝です。そして神様の御言葉は決して滅びない。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らずそれに書き記し、もう一度神様はエレミアに御言葉を与えて、そして同じ手法で書き記して、後世に残しました。読みます。29節、ユダの方エホヤキムについてこう言え、主はこう仰せられる。あなたはなぜ、仰せられる。あなたはこの巻物を焼いていった。あなたはなぜバビロンの王を必ず来てこの国を滅ぼし、ここから人間も家畜も絶やすと書いたのか。それいえ主はユダの王エホヤキムについて仰せられる。彼にはダビデの王座につくものがなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに、夜は寒さにさらされる。私は彼とその子孫、その家来たちを彼らの咎のゆえに罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に彼らが聞かなかったが、私が彼らに告げたあのすべての災いをもたらす。もう一度私の約束は必ずなるんだ、再確認しなさい。そのようにそのずっと続くんですけれども、まあここまでにしておきます。神様、神に従おうとしないならば、間違った方向の間違った信仰生活を送っているならば、必ず神様は罰せずに置かないんですよ。神様に従う者には豊かな恵みと祝福があるけれども、間違った方向に行く人々、自分の考えが一番だと考えている人々には必ず罰があるんですよ。このあのエレビアに神様が語ったことはそうだと思います。私たちはどうでしょうね。私たちは正しい信仰生活を送っていますか。正しい信仰生活は何ぞや。これがこの現代に生きるクリスチャンにとって一つの大きな挑戦ですけれども、御言葉に従って、そして御言葉を忠実に守る、イエス様にお祈りをする、そのような信仰説が正しい信仰生活の一つだと思います。その他いろいろありますけれども、一つ、私はイエス・キリスト様の十字架が実に私のためであって、私はこのお方にお従いいたします。 この信仰生活をこれから送ってまいりたい、そのように思います。アーメン。感謝します。